やっぱりこう左利きっちゅうのはなかなかちょっとしたことでストレスを抱えたりとか、本当にちょっとしたことなんですけれども、まああるなっていうふうにちょっと感じたので、そんな話を今日はしようかなと思います。基本僕左利きでペンだけ右みたいな感じなんですよね。だから例えばハサミは左だったり、まあ左投げ左打ちだったり、お箸は左だったりするんですが、はい。西暦2021年6月27日日曜日午後13時6分ぐらい収録のテクノロジートークステーション第1229回目、おはようございます、テクノでございますけれども、うん、左利きペン以外、ペンだけは強制されたんだよね。でどうやって強制されたのかは、まあ、後に母から聞いて、あのお絵描き先生みたいなやつあるでしょ、あのブギーボードみたいにブギーボードって言った方が分かりにくいのかな、分かりませんが、あのなんか子供がさ絵を描く紙じゃないやつ、なんか磁石とかあの砂鉄の仕組みであの描けるやつあるじゃないですか。あれをなんていうかな、ペンの位置が右側にしか来れないように紐をくっつけて左手で描けないような仕組みにしたらしいんですよね。でそのおかげで僕はペンは右っていうことになって、それ以外が全部左なんですけれどもね、まあなんか知らないうちにっていう感じですね、はい。はい、ということで、まあ、左利きなんですが、まあ、自分でね左利きになろうと思ってもちろんなったわけではなく、まあ、もともとそうだった。で箸に関しては自分の記憶の中でちゃんとあって、でなんでだろうな、こう親と対面でご飯食べるみたいな感じだったんですよね。母が僕の向かいにいて、で僕がいていただきますみたいな感じで、まあお母さんと同じようにお箸持ちなさいって言われて、母右利きなんですよ。ってことは鏡の原理で僕左で持つことになるんですよね。であんた左利きかいみたいなやり取りをずっと知って、何度かされたんですよね。であんた左なんだねとかって言われて、いや自分としては当時のね、当時の自分の気持ちとしてもなんかその時の記憶はやっぱりすごくあって、こう同じ持ち方しなさいってっていう風に言われたんだから同じように鏡の原理で持ってますっていう風に思って左でやってるのに、あんた左利きかいみたいな風に言われて、すごくその時のなんだろう、こう勘違いトーク、勘違いコントじゃないですけれども、あの時の不思議な違和感っていうのはなんかやっぱ覚えてるなっていう風に思いますね。うん、ペンの矯正に関してもそのさっきのお絵描き先生の話は後になってから知って、まあ当時もね、その自分左手で書きたいのにみたいなこと一切思わずに、あなるほど、字を書くときはもうこっちなんだっていう感覚も思わず、本当に無意識でお絵描き先生のペンが右手で持たざるを得ないような感じになってたっていうことのおかげで、もう無意識にペンだけ右、あと全部左っていう。だからまあ、ケクステで多分過去にこの話はしたことあるとは思うんですけれども、ペンは右なのに消しゴム左なんですよ。でそれはどうやら、まあ、周りの人は違うようで、左利きの人はペンが左であれば消しゴムも左だと、ペンが右であれば消しゴムも右だから、字を消すときはペンを置いて消す。僕はそうじゃなくて、うん、まあ右で書きながら左手で消しゴムは持ったまま紙をこう支えてるみたいな。だから右に鉛筆、左に消しゴムみたいな感じで、逆に右で消しゴムは僕絶対消せなくて、まあ皆さんも多分逆手というか反対の手で消しゴムって多分消せないと思うんですよ。うまく力が入れられないというか、力の入れ具合が難しいじゃないですか、逆手だった場合ね。っていう感じで、いやあんた器用だねなんて、まあ、言われることもね、その件に関してはあるんだけど、器用なつもりとか本人にとっては全くないっていうねことで、うん、でまあこれほんまでっか TV かなんかテレビかネット記事かなんかで見たと思うんですけれども、なんか左利きって特に日本の左利き、 なのかな、世界かどうか分かんないけど、左利きって寿命が短いらしいですっていうのをなんか見たことがあって、まあ、左利きって日常生活の中で、まあ、日本は特にそうだけど世界的にもやっぱり右利きの人が多いから、世界のいろんなものが右利きのために作られていると。だから分かりやすい例で言うと、あの自動改札とかがそうですよね。自動改札なんかは、まあそのピッてね、 IC カードを入れるところってあれ右手で近いですよね。だから左手でカード持ってると、あのクロスしないといけない分ちょっとストレスになるみたいな話とかは有名な話ですけど、それについては、言われてからそういうストレスあるのかっていうふうに思いましたけど、そうか、それってストレスだったんだって言われてから気づいたけど、無意識にそういうストレスが溜まってたのかもしれませんよね。それに関してはハサミもそうで、僕ハサミに関して右利き左利きがあるっていうことを知ったので小4だか小5ぐらいだかなんですよね。なんかね、国語の教科書の題材で、右利き、なんかバリアフリーかなんかがテーマになってる小学校のその国語の読み物説明文だったと思うんですけど、なんかよく覚えてるな、そんなこと。まあでもなんか印象に残る作品ってあるじゃないですか、その国語の教科書で有名なやつ。例えば僕の教科書で言うと、小学校だったらおじさんの傘とか、土の笛とか、あとなんだ、少年の日の思い出、あれ中学校か、あとオツベルとゾウとかありましたよね、ね、とか、 あと夏の葬列ですか、とかね、まあ覚えてますけど、まあそれと同じように、なんかそういう小学校の時にバリアフリーをテーマにしたものがあって、そのまあ障害のある人にとっても過ごしやすい、まあ仕組みにしていこう、ものにしていこうとか、右利きの人だけじゃなくて左利きの人にとっても、まあ、使いやすいものを作っていきましょうみたいな、そういうことだったと思うんですよね。なんで覚えてるかってね、多分ね、写真なんだよね。右利きのハサミと左利きのハサミを比べたような写真があって、で左利きのハサミと右利きのハサミではその何、刃のクロスのさせ方が違うみたいなところで、それで小学校の4年生の時だったと思うんで、5年生かな、まあ、4、5年生の時に家庭科の授業が始まるんですよね。その家庭科の授業の裁縫セット、裁縫セットに入る裁ちバサミが右利きと左利き選べるってことになって、俺ハサミどっち使ってるって、もちろん左だったんで左用にしたんだよね。それが僕の初めての左利き用ハサミとの出会いだったんですよ。でまあ逆に今までずっと右利き用のハサミで左手使って切ってたんで、なんだろうな、まあそれが当たり前だと思ってたし、正直右用のハサミを左手で使っても切れるんですよ。で切りにくいとも思ったことがなくて、それが当たり前だって思ってたから、だからそのまあ初めて裁ちバサミでその布をね切った時に違和感あったんだけど、これに関しては確かにそうだなと思ったのが、右用の裁ちバサミでは左手ではとても切りにくかったっていう、そこで、あ、なるほどと、左手用にちゃんと作られてるんだなっていうふうに気づいたんですけれども、なんかこうそういうとこで気づきはあったんですけど、まあやっぱこう知らないところで何かストレスが、まあ、きっとあったんだろうななんていうふうには感じますが、もうなんか右も左もよくわかりませんけどね、正直ね。いやだからまあ例えば僕ピアノ弾きますけど、まあ、ピアノなんかも、まあ、右と左手、まあ、同じぐらいの力とかで、あるいは右手の方がメロディーラインだから右手の方がちょっと強めに弾いた方が一般的にはいいのかなと思ってるんですが、僕は割とね左利きだから左の力かなり強いんですよ。だからこう左の ベース音というか低い音の方が目立っちゃうって、前ね音楽の先生に、そう学生の時に言われて、そう中学校の時だね、あの中学校 の卒業式の全体合唱、僕が第一三章という曲を伴奏した時に、いやケプノ君って左利きだよねって、左めっちゃ強いよねって言われたり、そうかピアノもあれって右利きかとかってね、その時に、まあ、まさかね左利き用の ピアノなんて出るわけがないですから、もうあれしかないけれども、なんかそういうなんか微妙な本当にちょっとしたところでチクチクチクチクチクチクチクチクストレスが溜まっていく要因が多いんだろうなっていう気はしますが、それだけで左利きの寿命は短いのだろうか、まあ、今パソコン見て思ったけどマウスも右利きだよね、そういうの、はい、以上です。ホワイトキングノでございました。お疲れ様でした。長生きをするぞ。